ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりましたダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで今週お送りするのもドルフィンです。はい、ドルプロです、よろしくお願いします。8月の23日配信分です。はい、収録している今日は8月22日木曜日前日にな
んとか収録してます。ちゃんとこのまま忘れずにトモキンにデータ送信してトモキンも配信してくれればそのいつも通り配信できて皆さんの耳に届いてるかと思いますので、まあそのつもりで収録していきたいと思います。今この8月22日ですけど、ただいま夏季休暇中でありまして、そうドルフィンが勤めてる会社ってあれがないんですよ、お盆休みがなくて、ただお盆休みの代わりに5日間休んでいいよというようなルールはね、休暇のルールがあるので、21日水曜日から25日日曜日まで休み踊っております。まあ、プロレスを見に行くわけでもなく、まず家族サービスをねそう しまして、昨日は、昨日はねその夏季休暇初日は、まあ大阪住んでるんで家族5人でユニバーサルスタジオジャパンに行ってきました。俺初めてだったんだよね。子供たちは行ったことあるのもいるんだけど、で嫁もね、結婚する前なんかに行ってたみたいだけど、都合何年、俺15年ぐらいは大阪に住んでいるはずなんだけど、ほんと初めてで、初めての割には家族の中で一番ほんとはしゃいでね、めちゃくちゃ楽しかったです。特にねマリオのところがほんと楽しくて、マリオカートとかさ、あとねそのマリオの世界観のあるところに行くと、腕輪みたいなのが売ってんだよ。5000円ぐらいで。5000円するんだよ。5000円する腕輪をつけると、至るところにある、スーパーマリオブラザーズでさ、で、マリオがジャンプして叩くブロックがあるでしょ。で、あれがいろんなところに置いてあるんだよ。で、そこを、その腕輪をした状態で、パンチすると、コインが出る音が鳴るのね。そう。で、腕輪しないと、なんかね、ドゥドゥーンみたいな感じで、マリオブラザーズにあったような、ドゥドゥーンみたいな音が鳴るんだけど、腕輪してると、チャリン、チャリンみたいなコインが獲得できた音ができて、で、しかもその、腕輪はさ、時計みたいな感じになっててね、で、腕輪の内側に QR コードがあって、そこをスマホでこう連携すると、今、コインが何枚獲得できたみたいな、のがね、こうリアルタイムに分かっていって、で、かつ、その日に一番コイン獲得したし、一番じゃないか、コイン獲得ランキングみたいなのが、至るとこにある、モニターに出てて、名前もそこで登録もできるしさ、すげえ楽しくて、こんなんプロレスでもどんどんやったらいいのになと思ってね、なんかそういうバンドみたいなの売っちゃってさ、で、QR 登録して、たくさん来ればどうにかなるみたいなとかってね、やればいいね、バンド自体のさ、売り上げにもなるし、ね、ずっと使い回しなし、なんだったらそれがチケット代わりにもなるんじゃないかと思ってね。前言ったさ、プロレスアプリあるやんか。そう、何回見に行ったみたい。あんな感じとね、こう連携できたらいいのにな、なんて、こう思いましたが、はい。ここ最近ね、 こうドルプロって、どんな話をしたかなと思ってこう振り返っておると、ま、毎回さ、毎回毎回最初の10分ぐらいプロレスに関係ない話をしておって、まあ、今日もさあのユニバーサルスタジオジャパンの話をしましたが、まあせっかくなねプロレスのポッドキャストだし、あの iTunes にはさプロレスの話しないならやめちまえっていうコメントも頂戴しておりますので、まあねちょっと早速プロレスの話をしていこうと思うんですけど、あのまあこのねダラプロないしこうドルプロをこよなくお聞きいただいてるこのリスナーの皆さんだったら、まあ、ご存知のことですが、私ドルフィン本当武藤敬司が大好きで、もうなんだったら一番好きなプロレスラーだね。いやもちろんアントニオ猪木も好きだしさ、長州力も好きだし、まあ、長野とか橋本も好き、まあ、いったらその辺の新日本プロレス世代だから好きだけど、でもダントツで武藤が好きで、多分この今までドルプロの中でね、まあ、もう100何回かな、結構な回数やってきたけど、その100、200回までいかないぐらいのドルプロの中でも一番名前の出てきたレスラーといえば武藤だろうし、武藤にかけるお金、かけてきたお金も今までね、こう他のプロレスラーよりも一番お金をつぎ込んだ人なんじゃないかなとは思うんですけれど、いつかな、今週のね、月曜日ぐらいかな、火曜日、月曜か火曜日、月曜か月曜日にの夜、こうスマホをずっと見ていててね、でなんかプロレスグッズを急に検索したくなって、結構プロレスグッズを見てたので、それはあのメルカリとかさ、ヤフーオークとかさ、ヤフーフリマかで、こうプロレスグッズを検索していった時に、まあ、ある時にこう武藤敬司グッズみたいな感じで検索をかけたら、あのねニューエラというどこのベースボールキャップってわかるかな、あのプロレスじゃない、プロ野球とかさ、メジャーリーグの野球のキャップなんだけど、つばって言ってあの帽子のひさしみたいなところね、あそこが折れ曲がってなくて平らになってるやつ、メジャーリーガーなんかのさがよくそういうので着用してたりすると思うんだけど、日本でも今ジャイアンツがニューエラーだったりするんじゃないのかな、いったらそのつばがさ平らのやつがまあまああの有名なそのニューエラーと武藤敬司がコラボレーションした、まあ、武藤敬司モデルなのかな、のキャップが結構出品をされておったので、ニューエラの武藤モデル、武藤モデルのニューエラキャップ自体はあのこれまでにもこう販売されていて、一番かつてはあのあ、まあ、頭の中心のところにさ、まあ、文字が来たりするでしょ、あの野球だったさ、野球チームのロゴがそこにあったりするけれど、その武藤の初期のやつはね、シャイニングウィザードっていうのが英字で書かれてるのがあって、それは結構かっこいいんだよね。で、その武藤のその後っていうのが、去年武藤が引退をするときに、黒い黒地の布のキャップなんだけど、その文字が610っていう刺繍が入ってるやつで、でそのつばの裏側にあの武藤のラブ、武藤がラブポーズをしているイラストがこう子供刺繍で縫われておるやつが発売されてて、これも7700円だったと思うんだよね、当時も。で発売されたけどもう即完だったわけよ。だからあれ確か引退前、じゃあ引退試合の前にネットで当日受付、当日受け取りだけするけど先に受付するっていうのも結構先に完売してて、当日も売れ残らなくて、もうその武藤の引退試合後に発売されることがなかったんやけど、でもなんかねこう結構出品の数があって て、で、かつ、黒だけじゃなくて、白地？白地の布に唾が黒。で、文字が黒。の、見たことないその、無糖モデルのニューエラーキャップが出品されておって、で、なんや、なんか、最近また発売されたのかなと思って、改めてちょっとググってみたわけよ。武藤敬司スペースニューエラーみたいなんで。そうすると、ノアの公式のホームページのニュースで、今年の6月10日に再販されたと。まあ、武藤の日だよね。で、再販しましたと、その黒色のキャップが。で、さらに白地のやつも、は、新しく販売しますよ、ということで、そう、発売されたわけ。で、もう、そんなんさ、結構、発売されて人気やから、完売してるからこそ、こう、メルカリとか、ヤフオクみたいなところで、で、だいたい1万5千円ぐらいでね、販売されてんの。でもさ、1万5千円ぐらいでも欲しいなと思って、特に黒。俺も、黒か紺のキャップが多くて、ニューエラーのキャップ自体は多分10個でいいのかな、帽子の数って。まあ、10個ぐらい持ってて、もう、ほとんど黒か、紺。紺が1個か。で、あと、グレーも1個。そう、俺好きなね、キックスシックスっていう、スニーカーの紐のメーカーがあるんだけど、スニーカーの紐で2000円とかするよね。そこのコラボしたのとかが結構持ってたりもするし、まあ、あとは、棚橋モデルだね、プロレスで言えば。あとはサッカーのやつか。割と多く持ってんだけど、まあ、その中で、まあ、黒と紺が多い中で、今回、その、発売された白と黒で、まあ、黒が欲しいと。ただ、その後、こう、ノアのホームページで、発売案内があったっていうことは、もしかしたらノアの公式で販売されてるかな、もし、まあ、あとあったとして、ニューエラ公式のオンラインショップ。で、まずニューエラ公式のオンラインショップで探したところなかったのよ。うん。なかった。で、で、ノアの公式のグッズショップ行ったら、なんと、黒はなかったけど、白の方が残っていて、7700円で。お、もうだったら、1万5000円の金額見てるから、まあ、半額で買えるのはもう即買おうと思って、で、買う段取りをしてた時に、なんかクーポンコードありますかみたいなことを聞かれたから、あれなんかそういうのってクーポンって持ってんかなと思って、もしくはどっかで手に入れれるかなと思って、そのノアのグッズショップのいろんなニュースとかさ、見てたら、レッスルユニバースのアカウントを、と連携すればね、連携したら、その初回の買い物は 30% オフになるって書いてあって、だったらさ、俺だってレッスルユニバースはもうずっと入ってる、あのマッスルのチケットさ、ずっと欲しかったから、あのひらがなマッスルの方ね、だからあの時点か、なんか2020年頭ぐらいに入ってからずっと入ってるし、だから俺レッスルユニバース入ってるから、それ連携したらもしかして 30% オフ、7700の 30% オフってさ、まあ、ざっくりでも、まあ、税抜きの時点で7000円やとしても2100円でしょ、これ大きくねえと思って、で連携してみて、あの買い物カートに入れたらさ、もうまさしくあの 30% オフになったの。すげくない？その今ちょっとさ、メルカリとかさ、そういうのでもプレミアがついてそうなキャップが 30% 引きでさらに買えて、でまあ送料が500円ぐらい乗っかったんだけど、にしても5000、トータル5900円ぐらいで買えて、これはね、もう非常に嬉しくて、金曜日の夜に、申し込んだけど、まあ、受注自体は火曜日で、で、もう火曜日に品物出してくれたから、次の日受け取れるようだったんだけど、まあ、水曜日はさ、さっき言ったあの、家族でユニバーサルスタジオに行ってたから、まあ、受け取り自体ができないかなと思って、木曜日、今日、の午前中指定で送ってもらって、先ほど無事に受け取りまして、はい。あの子供たちが、まあ夏休みだから家にいるからね、ちょっとかぶって見せたらさ、お父さんのイメージにないわけよ、白いキャップって。 持ってるのが黒とか紺がほとんどだし、今まで少年野球のチームで被ってきたのも、紺か黒だったんでないけど、これでもね結構自分の中でしっくりきててわかるかな。そうめっちゃいいなっていう。でただ白地のキャップっていうのが初めてなので、全体的なコーディネートとして服とかを何色に合わせたらいいのかが分かんないの。そう俺基本夏はさ白い T シャツか白いポロシャツとかが多くて、で冬は結構赤とか紫のパーカー、マウンテンパーカーみたいなのが多いので、まあ、コーディネートとしてね、ちょっとさファッションにちゃん、精通がある方とかさ、カラーコーディネートできる人に教えてもらいたいんだけど、白地のキャップをかぶった場合何色のコーディネートをしたらいいかちょっとアドバイスが欲しいです。これも切実な悩みです。そうせっかくのね610のキャップ、だからねこれね思ったよりも白が強いんで、汚れがね非常につきやすい。黒いキャップだとさ多少汚れても全然気にならないんだけど、白なんでもうすぐなんか汚れとかついたらもう俺もう結構神経質だから、そんな気になってしまうかなって思うんですが、ちょっとねからコーディネートを教えてもらえたら非常にありがたいので、また教えてほしいです。で、まあ、プロレスニュースとかさ、プロレスの最近の話題の話をしようと思って、まあ、今週何があったかなと、この1週間何があったかなと、振り返ったところ、まあもちろん新日本の G1 が終わってね、おいドルフィン予想違うじゃねえかと思ってるリスナーさんがいると思いますもうほんとね、海野がさ優勝するって言ったものの、海野が決勝トーナメントすら出てこなかったとね、はい、というまあ結構大外し、結構近かったと思うんだけど、まあ、ザック・セイバー・ジュニアがさ優勝してみたいな、ちゃんとした振り返りはまた今度します。俺が、その G1 予想で使った紙があるの、いろいろ書いたね、そのメモを会社に置いてきてしまって、そうなので、ちょっと今家にないので、またこれは改めてしますが、まあドルフィン大外しと。ただ今回ね、そのザック・セイバージュニアが優勝して、次、IWGP に挑戦するのかな？その挑戦が10月の両国で、ある、あれ、桜ジェネシスは4月か。10月の両国であるっていうのは、まあ、ちょっといい方に改善したかなと。まあ、改善だからいい方にしかないんだけど、いい方に変わったかなというふうには思ってます。1.4。に挑戦するっていう、まあ、挑戦権をもらったカバンね、権利書か、システム自体が確かね、この間言った俺が買った2012年の G1 岡田が初出場初優勝した時からそういう流れになってたと思うんだけど、やっぱね1点長すぎるよね、8月からで、そこまでの間に言ったら IWGP の選手権試合があってもどうせ防衛するでしょうと、で権利証試合みたいなのもあったけどどうせ防衛するでしょうっていう、でずっと防衛しかなかったでしょ、やっぱそれありきだと面白くない、ちょっと意外とハラハラ感がなかったりするんで、まあ、10月、まあ言うと10月でも若干遅いんだけどね、その後のさ例えば9月である神戸ワールド記念ホールのああいうところぐらいがタイムリーだよね、まだどうね、10月になるとその間の神戸ワールドとかで組まれるだろう IWGP のさ世界ヘビー級選手権試合なんかが組まれても、どうせチャンピオンが防衛するわけでしょってなってしまうんで、まあ早い方がいいよね、あそこは。だけどまあ1.4 だったのが10月に前倒しになってるっていうのは、まあそこは非常に評価できるっていうか賛同できるところかなというふうには思いましたが、まあちょっとその話ではなくて、今回はやっぱジュリアの話をちょっとねしておきたくて、そうジュリアの話に決めてはおるんですけれど、ジュリアがアメリカに行くと、で今日の段階では 応国内の、試合は終わってるのね。あの桜井選手との試合が終わって、で8月24と25の新木場でやるマリーゴールドの25日の方に全選手とこう掛け合いをして、それがまあ最後だと、まあ、桜井選手が最後って言ったものの、まあ、試合もう一回やるんかいみたいなところではあるんだけどね。でそこに、藤本司さんの名前を出したと。でこれがいろいろ論議されているところなので、ちょっとねこの話題に一丁かみしとこうかと思いまして、はい、まあそもそもね、ジュリアがアイスリボンに、ね、所属をしていた時にスターダムに移籍した、その移籍の仕方が割とこうね、当時問題になった、問題になったというか、もう結構騒ぎになったやんか。でね、で、まあ、引き抜きみたいな形ではあったよね。まあ、そもそもそのアイスリボン時代に一緒に組んでたバーニングローだっけのパートナーだったテキーラサヤの引退試合の相手をするはずだったのに、その翌日だったかなのスターダムに上がって、参戦表明をするとでしたんだよね。だけど本来であれば、まあセキラサヤとの試合やって、そのまますんなり、まあすんなりではないにしよう、まあ仁義通していった形になったんだろうけれど、そのテキーラサヤの引退試合が台風で延期になってしまったんだよね。これがちょっと不幸にも。なので、テキーラサヤの試合、引退試合せずにスターダムに行ってしまったっていうこともあって、で、そこでまあいろいろ揉めたりもしたんだろうしさ。でね、まあ結局その後、いつかな、俺が見に行った去年の2月だったかな、大阪府立でやったジュリアと鈴木すずの、スターダムのタイトルマッチで、そのテキーラサヤも見に来てて、試合終わった後に2人が泣きながら抱き合ったっていうんで、まあ雪解けしたところではあるんだけど、でまあアイスリボンとスターダム自体はさ、もう今ロッシオ側もいなくなったことで、もうね藤本司さんも、スターダム上がったりもしてるから、そこの団体間の遺恨はないんだけど、やはりロッシオ側とアイスリボンっていうところに何かしらやっぱ火種があるでしょ。なので、今回ジュリアが、藤本司とやりたい、しかもその25日にやりたいと。で藤本司自体は一度引退をしていたけど、今一時復帰みたいな形 でその一時復帰が8月24、その前日、新木場の前日の8月24日のアイスリボンの後楽園をもって一時復帰期間が終わるというふうになっておるのね。なんかこれがそのマリーゴールド、もしくはこうジュリアの要望で一日伸ばすのかみたいなところが、まあ、今回、クローズアップされているところかなとは思います。じゃあこの件をアイスリモのファンの人ってどう思ってんだろうと思ってね、俺のさ友達でアーツさんっているの知ってるでしょ、千葉時代の一緒に少年野球のコーチやってて、実は俺と同い年ですげえプロレスファンでって、今まあこうアイスリボン一押しのねそのアーツさんに LINE してね、いや今回の件どう思うみたいなで振ると、そのアーツさん自体はこの間のジュリアが、藤本司とやりたいっていうニュース報道した時点で、その25日マリーゴールドのチケットを探したんだって、来るかもしれないと思ったから。だけどまあどこも打てなくて完売と。まあ、ただ、まあ、不義理で出ていったので許せないけれど、ツッカが当日 マリーゴールドのリングが上がったんであれば、まあそれが答えだと思いますという、今ね、本当 LINE を読んでんだけど、だから俺めっちゃなんかそう怒ってるかなと思ったけど、まあ意外ですね、みたいな。でもこれもプロレスしかできないことだと思うんですっていうことで、確かにね、プロレスでしか解決できないことではあったりする。で、そうか。で、もし25日マリーゴールド側で試合したいなら24日のアイスリボンの後楽園 に来るのが筋ですよね。ということで、まあそういうコメントをね、もらっておるんだけど、まあまさしくそうだよね。で、考えると、まず今回ジュリアがあそこで藤本司の名前出したのは、もしかしたらもう裏で、ね、もうやりとりがちゃんとできてて、なのか、フライングなのかね。これを言ったことで、こう、のストーリーを完全に実行させるために、まあ、あえて言ったのか。まあ、どちらかなんだろうけれど、俺は実はまだ、その、裏で決まってないと思ってはおって、そう。で、あ、違う違う、思ってはいない。思っているんです。裏で決まってはおる。ただし、25日に、マーリーゴールドでやるっていうのは、やっぱりちょっと違うんじゃないかなとは思ってます。だって、今回だって中島アリサが、マリーゴールド側で試合するっていうのも、すごくいい話でしょ？高橋七重がさ、やりたいって言ったのに、自分が揉めて出ていったシードリングに残された中島アリスさんの方からマリーゴールドのリングに上がってやるっていうのがね、まあすごく不思議なところではあった。すごい金積まれたのかもしれないけど、でもさ、それってなんか不思議な感じやんか。であれば、相手方のリングでやるのが、やるということだけ考えるとね、やらなきゃいけないんじゃないかなとは思うです。だと俺がこう読んでおるのはだよ、実際これ、明日、ね、配信日に聞いてくださっていれば、まあ、いろいろ想像しながら聞けるんだろうけれど、もうすでにこれ終わった後だよね。藤本司がどうなったか終わった後に聞いているリスナーの方は何言ってんだと思うかもしんない、思うかもしんないけど、俺が思うに多分よ、まあ、ジュリアが単純に藤本司とやりたいだけだったら、24日の後楽園ホール、アイスリボンの後楽園ホールには絶対ジュリアは俺は来場はすると思う。行くと思う。行ってやりたいっていう話にはなると思う。だけど、やっぱり筋が違うよね、そっちでやるのはと。で、どうせやるならここでやろうぜってなって、最後ボーナストラックでジュリアと、藤本司がやると。まあもしかしたら、コスチュームまでさ、着てたらもう、ちゃんとそういう話になってたんかいってなるから、私服状態かもしんないけど、でも、俺はそこでやって、最後、ハッピーエンドで、プロレスってハッピーなんでしょ？だから、っていうので、終われば一番、なんかいい感じで終わるんじゃないかなと思うんだよね。で、かつ、藤本司のさ、24日までっていう、ね、アイスリボンのファンに対しても示しがつく形で終われると思うんで、そういう形で終わるんじゃないかなと、し終わってほしいとは思ってますが、まあ実際ね、これおいドルフィン違うじゃねえかみたいな話になったらごめんなさいと読んでますということでね、まあ言ったらロシオ側のように言ったもん勝ちがさ、ずっと続いてるようなこのプロレス界が本当にね、時代が変わってるんで、まあ多少そういうのがあった方が面白いのかもしんないけど、俺はそうじゃない方を期待します。もうなんだったら藤本司は、この件、私知らねえよって、やらねえよって言っても面白いかもしんないしね。はい。で、最後よ、今日の話の最後です。斎藤明俊の話をちょろっとだけして終わります。まあ斎藤明俊がね、まあ、怪我かなで引退をすると、で愛知県大会ドルフィンアリーナで、引退するということ、まあ地元でね引退をするということ、これねちょっと興味があって行きたいなと思ってんだけど、ちょっと仕事の都合もその辺11月って割とあって、 難しいかなと思ってんだけど、終わりの親父さん一緒に行ってくれないかなと思っておるとこではあるんですが、なぜかちょっと昔から割と気になるレスラー、好きなレスラーなんでね、斉藤明として、ただノアに行って以降、2000年以降ぐらいってほとんど見てなくて、なんだったら本当ミサのね最後の試合ぐらいしか見てないぐらいなんだけど、ああ見てないっていうか、まあ気にしてね見てないっていうぐらいで、まあノアもさちらほら行ってたりするからだけど、気にしてこう見てたりするわけじゃなかったんだけどね、その俺が好きだった90年代のさプロレスで行くとこでね、まあ知ったきっかけって確かウイングだったと思うんだけど、格闘三兄弟っていうさ、もうね3人組っていうか、徳田と木村光一郎で斉藤明俊っていうね、このウイングの格闘三兄弟っていうので、言ったら俺が見たプロレスを見出した後にできた団体のこれから売り出していくみたいな3人、若手3人だよね。で特にこの斉藤明俊っていうのが名古屋出身だったんで、当時名古屋に住んでた中学生だったから、なんかすごくこうねシンパシーを感じたというか共感する部分があって、で斉藤明俊自体は、中京高校中京大学ね、今でこそさ中京大附属中京ってね野球でもあれだし、多分学力も上がってるはずなんだけど、俺らの時代はすげえ怖いかったんだよめちゃくちゃ怖くて、特にうちの学校なんかさ、まあ、中京高校も含め他の高校から結構目の敵にされてて、で要はうちの学校とかをさこうカルみたいなのがあったりしてあったんだけど、当時はね、まあまあそんな中京ので水泳選手だったんでね、高校大学とでインターハイとかインカレとか出てたはずで、同い年で高校確か同じクラスか、なん体育科なんかで同じクラスで松永がいるんだよね。で同じさ精神科医官にはなるんだけど、松永が相撲部だったはず。そうで、その後にまあまあ精神科医官経由の選手会との揉めたところから反選手会同盟の流れになって平成新軍になってと。で一番感動した試合がね、新日でさ当時やってた夢勝ちますっていうやつで、メインイベントで斉藤と長谷博がやった試合があって、あれはねすげえ根性が見えてめちゃくちゃ感動して、あれは DVD を持ってんのよ。そうあれなんか夢勝ちのがたまたま持ってて、であれがねいい試合。あとね隠れた名試合でいくとね、それこそ俺が見に行った名古屋レインボーホールだったんだけど、飯塚高行か当時ピンクのパンツの飯塚とやった試合が結構これスイングしてめちゃくちゃいい試合なんで、これも探してほしいと思いますが、この斉藤をねちょっと最後追いかけたいなと思っておるので、ちょっとねはい、皆さんは注目してるかもしれませんが、ちょっと一緒に追いかけていってもらえたらと思います。はい、ということで、まあ、これをねちゃんとって言ったらあれだな、普通に配信日近くでお聞きになられておれば、週明けがねなんか台風が来そうなので、皆さん、ちょっと気をつけていただきたいと思いますし、なんだったら我々が住んでるちょっと大阪の、北部エリアは、もう8月の最終週26日から子供たちは2学期が始まるんですね。そう早い、一週早いのよ世間よりも。なのでその学校が始まるところから、もしかしたら台風が来て学校休みになるかもしれないし、もし学生さんが聞いたらそうかもしれないし、まあそうじゃない方も台風は来そうなので、ちょっとまたね気をつけていただきたいなと思いますが、まあそんな時にはこんなダラプロ過去放送なんかも聞いてね、ちょっとリフレッシュしてもらえたらありがたいと思います。ということで、G1 の振り返りかいつやろうかな、次回ちょっとそこは分かりませんが、まああとあれだね、ちゃんとダラプロも取らなきゃいけない、うん、ダラプロもやりましょう。ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。もうちょっとねドルフィンは夏休みが続くんでゆっくりしたいと思いますし、プロレスもこれから見るし、 プロレス雑誌のちょっと過去やつをねゆっくり読んでいきたいと思います。ということで、それではさようなら。
プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これ、マジ。